口貴教と
牧野直也
のオールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴教と牧野直也のオールビジネス日本では、ゲストをご紹介しましょう。ウェブテレビ会議システム Zoom でのご出演となります。前回に引き続きライターのあけみんさんです。お願いします。
お願いします。
2週連続ありがとうございます。
はい、
ではライターのあけみんさんのプロフィールをご紹介します。ディープスとアイディアポケットというアダルトビデオメーカー2社にて広報としてご勤務され、2009年にフリーランスになられます。スポニチアダルト面でのご連載ほか、ここ数年は週刊スパ、ネットビビなど幅広く執筆、エンタメからビジネス系のインタビューや対談構成から投資制限ダイエット、株、仮想通貨、働き方、ロスジェネ問題など中年っぽいジャンルで話題に、著者に幻冬舎から発売されたうちの娘は AV 女優ですがございますということでございまして、改めてまたご著者のうちの娘は AV 女優ですをご紹介いただけますか。
はい、この度またありがとうございます。これは親公認で AV に出演している女優さんたちのインタビュー集プラスコラムになっております。2017年かな、今から3年ぐらい前にも出した本ですね。
あのいろんな AV 女優のインタビュー集ってありますけど、あの親子の関係にフォーカスしたっていう、まあ、内容としてはユニークだと思いますよね。本当に
ありがとうございます、
は
い、
あのちなみにあけみんさん、その本でインタビューなさったのが、はい、3年前だから、さらにそれよりかもっと前かな。
連載したのは、はい、最初幻冬舎プラスっていうウェブメディアでさせてもらったのが2016年とかですかね、はい、
あの頃例えばライターの中村敦彦さんとかも、うん、あの再貧困女子などの、 あの取材を続けられていましたけど、あのあまりその時あのビジネスメディアにあの AV 女優のこうなんかね、あのインタビューとか取材とかって結構僕なかったような気がするんですけれど、あのここね数年本当に劇的にビジネスメディアなどでも広がりましたね。
そうですね、あのビジネスメディアでもあの本が出るタイミングでいろいろこうAV 教養問題の絡みとかでも書かせていただいたこともあるんですけど、うん、まあただ某週刊誌にはそのビジネスメディアがね、伝統のある経済誌なのに、うん、そんな下世話ネタで PV を稼いでるとはけしからんみたいな記事が載って、なんかすいませんねっていう感じで、うん、
あの週刊文春が東洋経済オンラインを叩いた件だと思うんですけど、
はい、
あれが出た翌日にね、副編集長と飲んでたら大激怒してましたよ。なんか、ね、
いやなんか
週刊文春ぐらいすごいところがなんでうちを叩くんだ ってい
や、ね、なんかこちらもすいませんねって感じなんですよ。またお仕事いただけたらなと思ってお待ちしてます。
あのちなみに僕があの意外にちょっといろんな AV 女優の本を読んでいるもんですから、はい、面白いなと思ったのは、
はいはい、
あの僕最初はあの数年前まではまあ、もっと言うと10代20代の頃は、うんうん、AV 女優の一番の問題っていうのは無理やりこうなんていうんですか、あの、うんうん、撮影に参加させられることだと思っていたんですけれど、はいはい、なんかよくよくこう読んでみるとそうではなくて、あの入り口の時はそんなにこう強引じゃなかったけど、自分が AV 女優を辞めた後にその作品が売り続けられていることっていうのが一番問題なの、
ね、それも流通の問題はありますね。あと二次使用の著作権とか肖像権とかの問題っていうのはまだちょっと整備されてないなと私も思います。
だから比較的もちろん未だに騙されちゃう女の子ももちろんいるんでしょうけれど、むしろ世の中のそのシーンから身を引いた時にこういかに動画とかが消せるかっていうのがもっと大きな問題なのかなと、
ね、そうですね、あのデジタルタトゥーじゃないですけれども、やっぱ消せないっていうのは結構大きいし、まあ、だからこそ取り返しがつかないっていうので、出る側も出させる側も本当そこは慎重にならなくちゃいけないところですよね、
うん、あのちなみに例えばあけみんさんから見ると、うん、まあ、いろんなあの今ネットサイトがあって、
はい、
あの日本の株式会社がやってるところはもちろんそれなりに節度を持ってやってますけど、うん、
はいはい、
あの海外にサーバーを持ってめちゃくちゃなことやってるところあります、
ね、ありますね、
うん、ああいうところについてはどう思われてますか。
ただね、うん、まあ、そこも込みで成り立ってる部分もある、比較的グレーなところもある業界なので、 AV 業界ってなんかね一概には日本のね、うん、法律じゃダメなんですけれども、まあ、実際出演料は払われたりとか、なんか結構そう事務所とかもそこで回ってる部分もあるので難しいんですよね、それが一概に否定もできないっていうところは。
あのただ意に反して昔の作品をアップロードされ続けている女優さんはいます。
ああそういうね、まあ、あとはあの無料で海賊版みたいなのを配信してるっていうのはそれを流しちゃうと女の子に1円も入らないですし、そうなると出演したくてもできないってことが溢れてしまうので、うん、本当それはやめてほしいとは思いますね、う
ん。あの、アケミンさん、これちょっと、これまたおじさんっぽい変な質問なんですけれど。
何でも。
あの、ご取材をした時には、はい、そんなにこう、後悔がないっていうか、あの、誇りに持っていらっしゃった女性の方々が、うんうん、あの、数年を経って、なんか突然考えが変わったとかいうのって多いんですか？
多い、その割合が、あの、統計というよりも、もう、あ
と
私の感覚値なんですけれども、あの、誇り持ってますっていう現役の時の言葉ってもちろんそれは嘘ではないし心からのものだと思ってるんですね。ただ一方でそういうふうに自分をそこまで言わないとキープできないメンタリティでもあるんですよね、うん、私はこの仕事をあの好きでやってるとか誇りを持ってるって自分に言い聞かせながら日々奮い立たせてあの現場に行ってる部分もあったりして、でそれがまあ数年人の気持ちって結構やっぱ変わるものだし、特に若い頃10代から20代とかってものすごい勢いで生活とかも激変するあの時期なので、まあ周りの環境とか付き合う人間関係によって考えが変わるとももう容易に想像つくじゃないですか。だからもしそこで配信しないでとか発売しないでって言われたら応じられる仕組みってすごく大事ですよね。
なるほど。あのこれ例外を除いて3年とか5年続けていらっしゃる方っていないでしょ、うんうん、ほぼ例外除いて
あの続けたいと思ってても続けられるもんじゃないから難しいですよね。やめたいと思ってやめれないのも同じなんですけど、自分が続けたいと思ってもじゃあ仕事があるか、人気商売って続けたいと思ってるか続けられないこの難しさもあると思いますし、
うんうん、あのなんでかというとあの AV ライターのお仕事っていうことをちょっとお伺いしたいんですけれど、
はい、
なんかほらちょっと特にあのいろんなお仕事の方いらっしゃいますけど、はい、AV 女優の方っていうのは、まあ、ある種あの、まあ、自分の本当に文字通り裸をテレビカメラの前に晒し続けるっていう特殊というかね、ある種のちょっと通常の方はあまり経験しないお仕事なので、その方々から本音を引き出してそれを文字にするというのは結構難しいんじゃないかなんて僕なんか思ったりするんですけど、
ただこれがどこまで本音かはわからないっていうのが、これは多分鈴木すずみさんが一番あの AV 女優の社会学って一番最初の本で論じられたことだと思うんですけど、
あれね中身はめちゃくちゃいいんだけど、あの人特有の文体で、
はいそうです、すずみ調で、はい書かれていたので、
あの時スパの関東圏お書きになる方になると思いませんでした
ね。ああそうですね、当時とまたねすごい進化してて楽しいですよね。
で鈴木さんが？
がその AV 女優の社会学っていうところに、まあ、女優のインタビューっていうのは、まあ、要はセルフプロデュースみたいなところの一環の部分でもあるから、必ずしもおじさん我々が思ってる本音をに沿って言ってくれてる部分はあるっていうのはもう大前提だったりもするんで、私がね決してねあの本音を引き出せるってるとは未だに思ってないっていうところでした。はい、
あの牧野さんと私は企業人をちょっとインタビューっていうか、はい、ヒアリングする機会が多いものですから、こうなかなか口を割ってくれない、まあ、口を割ってくれないというか、あのあまりこうなんていうんですかね、ノリノリで話してくれないっていう人がたくさんいるもんですから、だからそういう時は、
そうですね、
例えばコンサルタントだったらよくありがちなのが、あの共通の敵を作るみたいなスキルがありまして、自分と話してる相手が共通で部長が嫌いだとか取締役が嫌いだっていう、うん、まあ、仮想敵を作って、まあ、そこからこう切り込んでいくっていうのがあるんですけれど、
はいはいはいはい、
あと何がありますかね。
いや、まあ、あの社外の敵とかね、
うん、
取引先の敵だったりとか、うん、そうやって、うん、まあ、ムカつきますよねあいつっていうところから話盛り上がってみたいな、もう、うん、上等手段でもよくある話ですね。ね、
あ、そうですね、それはでも私もたまにあの女優さんをお相手する時も使うかもしれない。仮想的というか、あの、まあ、こちらが基本セキュララな話を振るので、多少はね、自分のことも自己開示しながら言わないとフェアじゃないなって思うので、うん、とか悩みを相談する体で聞きに行くとか、まあ上等手段かもしれないですね。
要するに相手からぶっちゃけてもらうためには自分が先にぶっちゃける必要があると。
ある程度。
なるほど。じゃあ今度あれなのかな。あの例えばビジネスコンサルタントがあのインタビューするときに自分たちの夫婦がセックスレスなんですよとかいうのを最初に言った方がいいのかな。
いや、そこは言わなくてもいいじゃないですか。ビジネスの場だと。そう。
多分ほぼ共通の悩みなんじゃないかな。
わかるわかるみたいな。
ちなみにこの放送を聞いていらっしゃる方に一応念のため言っておきたいんですが、あのうちの夫婦がそうだということを別に言っているわけではありません。あの共同幻想としての一般論を述べただけですので、そこだけはちょっと誤解なさないようにお願いしたいところです。はい。あのちなみにその AV から始まって最近あのあけみんさんの書いてる内容というか、はい、糖質制限とかね。
ああそうですね。
ここまで広がっているのがすごい面白いなと思うんですけど。
私前回も言ったんですけど、もともと就職氷河期でなかなかスタートラインに立つのも難しかった世代なので、とりあえず何か一個エッジの効いたものの分野で行きたいなと思って、だからいわゆる AV 業界に私が入った多分キャリアで言うと、あ、まあ商業高校みたいなところで積み重ねてって感じで、多分今はもうあらゆることを打ち返してる状態なんで、まあ大学の、あの一般教養のところを片っ端から今やっつけてるみたいな感じなのかなと思ってます。
あの具体的な、例えばあの昔ノマドなんて言葉ありましたけど、
はい、
フリーで働いていらっしゃる方はノマドと言わずほとんど似たような生活をしてたわけじゃないですか。
そうですね、はい、
新型コロナの影響でさらに特定の場所にこう固まらなくなったとか、うんうんうん、そういう変化ってのあります？
フリーランスの例えばプログラマーとかエンジニアの方は比較的どこでもできると思うんですけど、これただねメディアの場合は都心がやっぱり、うん、あの取材とかあと出版の編集者と会うとか打ち合わせするとか、やっぱりフットワーク急な会見に行くとかってやっぱどうしても23区特に渋谷区目黒区新宿区とかなので、逆になんかどこでもできないなっていうのはあの年々実感してますね。
わあ、面白い話ですね。あのなんか東京新聞の望月さんをこう在来にした、
はい、
あの新聞記者って映画ありましたけど、
うんうん、
でそのちょっと前後してドキュメンタリーもこれ公開されてましたけど、うんあのね、ネットメディアが全部自由かっていうと、むしろネットメディアの中にしか入れないような記者クラブみたいなところがあって、う
んはいはいはい、
人間関係を身近なところで構築しとかないと、ね、5G だなんだかんだ言いながら全然自由じゃないっていうね、
うん、そうなんですよね。逆になんかあれですね、多分作家さんとかエッセイストとかだったら例えば熱海に引っ越してそこでなんか書くとかできると思うんですけど、あの、まあ、1階のライター特に私のようななんか週刊誌とかでなんか来たものを拒まずやってような働き方だと多分都心じゃないと厳しいのかなって気はしますね。
あの例えばライターというものを考えた時とか、あるいはコンサルタントというのを考えた時に、あの完全にこのズームみたいなのに切り替わるってことはあるんですか、あけみさん？
私はないと思います、うんうん、あの会って話す情報量ってとてつもないもので、例えばこれが記事の内容がお医者様とか弁護士とか資料の方に、質問 Q&A を投げかけるタイプ の取材だと結構比較的簡単なんですね。もう Zoom とかで、まあ、7電話でこれは何ですか、これこうです、このコロナウイルスの対策どうすればいいですか、こうですって答えがはっきりしているものを聞くのが専門家への取材なんですけど、一番難しいのはあの貧困問題の当事者取材とか、それこそ AV 女優ですとか社会の比較的まあ、底辺と言われている人たちの葛藤とか悩みとか、あとはもう本当そこら辺にいるあの女子大生とか の懐事情とかをざっくばらんに聞くとか、その空気感とかによって左右されるもの、取れ高が変わるものっていうのはやっぱりね、対面じゃないと厳しいなっていうのは。
はい、それではですね、あけみんさんがこれから取り上げたいテーマ、今後の夢とか目標とかって何か、まあこういうね、新型コロナウイルスが流行する時代ですけれども、何かあれば、お話しいただきたいと思いますが、いかがですか？
私個人で言うと、ちょっと稼ぎ方のシステムをちょっと変えなきゃっていうのは、この10年、まあこの5年の課題で、あの、今はライターなんで原稿料なんですね、主に。ただ、原稿料って1+1は2しかならないので、あのもちろん皆さんの方がその辺詳しいと思うので聞かせていただきたいんですけど、今後もうやっぱりそれこそ印税とかそういうビジネスモデルじゃないと、もう年齢的に現場に行くのも徐々にきつくなってくるのがもう明らかなので、ちょっと本当これはあの何とかしてビジネスモデルを構築しなきゃっていうのはすごく思っているところと、あとはテーマとしては、まあ、基本今のところ何でも好奇心旺盛なので、社会に秩序に反すること以外でしたらどんどんやっていきたいんですが、やっぱ食とかはすごく面白いし、 アフターコロナ、ウィズコロナの時代も、やっぱり食べることっていうのは人間やめないと思うんですね。だからその辺の暮らし方とか暮らしについての記事ももうちょっと中年に寄り添えるような、丁寧じゃなくても丁寧な暮らしじゃなくてもなんか面白い暮らしネタができたらなっていうのはすごく思ってます。
はい、残念ながらお時間が来てしまいました。最後にですね、何かお知らせとか言い残したことがあればですね、明美さんお願いします。
はい、今回は初めてのラジオの声のお仕事ということで不慣れな点もあったと思うんですが、お聞きいただいてありがとうございます。このコロナの外出自粛とか、今このオンエアの時どうなってるかわからないんですけれども、多分出版もかなり厳しい状況になるのは間違いないと思っています。で、私とかも、なるべくオンラインですとか、こう与えられた環境で生き抜いていこうと思ってますので、こんな面白い企画あるよとイベントとか、こうオンラインでのズームとか の対談とかバリバリやっていきたいと思うので、ぜひリクエストとか、もし出版会話の人が聞いていただいたらお声掛けいただければやりますので、よろしくお願いします。
2回にわたってのゲストはライターのあけみんさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。